インド哲学をヤフーで検索してみると、そこに出てくる記述はほとんどが、哲学に関する歴史の記述や、その哲学の体系、ギリシャ哲学とインド哲学の比較分析、そして哲学というものの大まかな内容の説明程度で終わっている。しかも、どの表現もわかりづらい文脈を並べ立てたり、あえて難しい単語を使って権威づけをしているかのようである。多分、どの大学でも、このように、張り子のような哲学を学ぶだけで、単位習得ということになっているのであろう。しかし、このような張り子哲学を例えて言うならば、蜂蜜のたっぷり入った壺を、蜜の香りを嗅ぎながらも、その蜜の味を味わうこともなく、外から壺を舐めているようなものである、と言えるのではないでしょうか。人間の究極の生き方を説いているインド哲学の精髄に迫ることもなく、ただ哲学に関する事柄について研究しているような哲学を、壺舐め哲学という。これは本当の蜜の味を知らずに、蜜を味わった錯覚を生涯持ち続けるだけである。自己の存在を消滅させるほどの人生の大問題に直面しても、大学で得た哲学的知識程度では解決の糸口さえもつかめないからである。人間の生き方や救いを求めるための本当の意味の哲学を学ぶ目的からするならば、それらは無価値なる学びでしかなく、時間の浪費でしかない。人生のどんな難解な局面においても、不動の哲理と揺るぎない確信を持ち、平静な心で生き抜く精神的知識を得ることこそが、哲学を学ぶということであり、その目的は、無欲、無不安、無執着の境地に達することである。これこそが悟りの境地というものである。